起点ラジオ始まります。この番組ではですね、下請状態のですね、クリエイターさんがですね、自分自身のビジネスをですね、下請けから脱出して立ち上げるにはどうしたらいいかみたいなことをですね、杉さんと一緒に話しながらやっていきたいと、そういった番組です。皆さんおくつろぎになってお聞きいただければと思います。さてですね、今回の題材はひよこ食いです。杉さん、ひよこ食いってご存知ですか？
はい、たーちゃんこんにちは。
こんにちは。
なんとなく起業したての人たちがなんか食われちゃうのかなっていう感じなんですが、なんかたーちゃんの方でご説明っていただくことできますか？
そうですね、私自身はですね、純粋にひよこ食いに食べられたっていうのはないんですけれども、周りで結構ひよこ食いに食われちゃう人がいます。基本的にはですね、開業間もない方とかですね、間もなくない方でも、例えばこう一歩新しいところに踏み出そうというところにパッと来ちゃう人たちですね。そういう、なんていうんですかね、こう転換点なので、やはりちょっと普段よりかは財布の紐が緩んでると、そういうところを狙って食いついてくる人たちがいるんですね。そういった人をちょっと言い方悪いんですけど、食い物にして、きっちり高額のお金を取ってしまうと、そういった商売ですね。それがひよこ食いです。はい、
なるほど。高額なんですね。
はい。ただですね、基本的にはいきなり高額っていうのは見せないんですよね。
なんかそういったパターンっていうのがあるんですか？
そうですね、基本的には最初無料セミナーとかで引っ掛けてきて高額に持っていくんですけれども、基本的にはなんていうんですかね、そのひよこ食いの人たちってやっぱりこういかにも成功してる雰囲気を醸し出してるんですよね。
ほう。
はいはい。パターンとしては実は私一回見たことが、ひよこ食いの現場っていうのをちょっと、多分そうじゃないかなと思う現場を見たんですけれども。
ほう。
はい。表参道のカフェで、私の隣でちょっと話してる人たちがいて、そうですね、30ぐらいの女性と、40前後の男性なんですけど、男性はジャケットを着て非常におしゃれな感じでですね。こう成功者の雰囲気を醸し出して、来週はちょっとロスでお客さんと会うんだよねみたいな話をしていてその女性は結構キラキラしてて、その男性は君も僕みたいになるのはそんな遠くはないよみたいな話をしてて、これって多分ひよこ食いかなみたいな、そんな感じですね
その時の女性の反応ってどんな感じでした？
いや、もう完全に、なんて言うんですかね、マインドコントロールに入っちゃってるかなという感じですね。
じゃあもうほぼクロージングされちゃうっていう感じ。
そうですね、多分ね。それはさっき杉さんがちょっと言ってたパターン化っていうことではですね、
はい、
多分精神論自己啓発型っていう、ちょっとスピリチュアルのかかったような、そういった感じのひよこ食いでしょうね。
精神論自己啓発型っていうことですけど、なんかジャンルみたいなのってあるんですか？
ね、ジャンルというかですね、基本的にはいろいろ心構えとかですね、こうするといいよみたいな、そういった話ですよね。占いよりもうちょっと、なんか占いをちょっと知的にしたような感じですよね。それと、あとは適当に有名人の言葉なんかを散りばめながら、精神論をやっていくと、似たようなものはあって、まともなものもあるんですけど、基本的には夢を持っていればそれは叶えられるみたいな、そういった形で、あとはもうひたすら精神論で押していくっていう方が一つですね。
はい、
はい、
一つということはまだ別にあるってことですね。
そうですね、もう一つはですね、やっぱり個人なんでブランディングをしましょうっていうところで攻めてくるんですね。で、まともな人でもそういう人はいるので、ここら辺はすごい、両方ともまともな人もいるので区別はしにくいんですけれども、
はい、
ひよこ食いの場合ですはですね、そこからいろいろと、そのブランディングのアドバイスでお金を取りますし、あとは例えば自分のブランディングでいい服を着ましょうということで、スタイリストとかですね、服を買わせたり、あと、ウェブ関係ですね、ウェブ関係もかなり高額なホームページとか、 あとまあブログ関係のアドバイスもコンサルタントだ、コンサルティングなんかもものすごい高額を取っていくと。
うん、
まあそういった感じでバンバンと、こう、どんどんどんどん、なんていうんですかね、アクセサリーを取っていくわけですね。
なるほど。
この2つのパターンが、まあ大きく分けると。で、うん、前半はどうなんでしょうね。後半の場合はですね、
うん、
まあ結局詰まるところ、
うん、
詰まるところですね、いっぱい金かけて、もうひたすら、主張することはですね、SNS にしても、ひたすら投稿しなさいっていう、まあ結局はそれしか言ってないんですね。
ああ、それは誰でも言えることですね。
はい、それをまあうまく、
うん、
まあ一言で言うと、なんで結局それってただ単に、いっぱいブログ書けっていうだけみたいな。
それだともう、まあ例えば私たちのポッドキャストでもそれは言ってることなので、でしかも無料でお話してる話じゃないですか。ですけれど、そういう話を非常にうまく言って、でしかもセミナーとかそういった感じでお金を取ってるわけですね。
まあそうですね、うん、ただ当たり前の話ですけど、うん、やっぱりこうね、高い夢を持ってそれに向かって必死になってやってたり、
はい、
ひたすらこう SNS をやり続けたりしたら、まあ10人に1人ぐらいは成功する人いるんですよ、やっぱり。
うん、
全部がダメってわけじゃないんで。
なるほど。
ただ普通はそれだけでは成功しないんだけど、まあ本人の頑張りで成功する人がいるので、
うん、はい、
でまあその人はその人のおかげで成功したと思ってますから、そういう成功者をまた広告塔にしちゃうわけですよね、うん、
よく例えば1年で何千万円儲けましたとか、売上倍増しましたとか、でそういった方々というのはセミナー参加者全員じゃなくて、そのうちの1人でもいればそれが広告になる。なるほど、
まあ10人に1人か50人に1人か、ちょっとそこら辺の確率までは分かんないんですけど、まあ、そういう人だけ取り上げればいいわけですから、うん、
まあ嘘じゃないですからね。
まあひよこ食いといってもですね、まあ、うん、その詐欺ではないんですよね。
そうですね、
完全な詐欺ではないですけど、まあ知らないやつからまあちょっと途方もないお金は取るという感じですよね。
なるほど、
ええ、
ちょっと気になるのが、ええ、先ほど言ってた精神論とか、
ええ、
そちらの方でもやっぱり成功者というか、なんか気持ち的にうまくいく方っていうのもやっぱり一人二人はいらっしゃるってこと
ですか？まあ、多分いるんでしょうね。別にそれのせいじゃなくても成功する人は成功しますから、まあ、ある程度の小成功だったら、まあ、何人も取ってれば少しはいますよね、
うん、そうですね、
足を引っ張る話をしてるわけじゃないんで。
そうですね。一個ちょっと感じるのが、例えばブランディングとか、例えばブログを書き続けてくださいとか、書いていくとやっぱり自分の中でノウハウとか溜まっていくと思うんですね。ですけど一方でその精神論とかそのスピリチュアル系だと、なんかふわっとしてやり続けてもなんか何も残ってかないような気がしちゃうんですけれど、どうなんでしょうかね。
そうですね、多分大抵の人はですね、やっぱりどちらかというと前半の方が立ち悪くて、精神論系の方が立ちが悪くて、
はい、
やっぱりかなり私の周りでもそういった変な企業塾とかでもう精神的にボロボロにされてしまったとかですね。でまあ大体そういう人たちってもう高級ホテルとかでなんとか合宿とかやりますから、
はいはい、
まあ、どんどんと絞り取られていくわけですよね。
そうですね、なるほど。
結構前半の方が私は、後半の方はですね、確かにそんなに高く出さなくても要するに相場の5倍10倍取ってるっていうだけで、内容的には別にマイナスのことをやってるわけではないので、
うん、
後半の方はまだマシかもしれないですね。そういった意味では。
なるほど。
前半はもしかすると人によってはかなりマイナスになっちゃうんで。
ちなみに、金額的にはどのくらいになるんですか？
まあ安くて50万、悪ければ150万、200万と取られてくれますね。
うわ、それ結構取られますね。
まあ、ひよっこっていうか、まあ、まともにビジネスやって投資するって言ったら、まあ、そんなに高い値段ではないのかもしれないですけど、やっぱり事業を始めた方たちが、残らないものに使うにはあまりにも高いですよね。
まあ、そうですね。まあ、ただ事業を始めるときって、皆さん、サラリーマン時代の給与とかで貯めて、そのくらいはやっぱり持ってらっしゃる方多い
ね。そうですね。やっぱり備えてますからね。
なんで払えちゃうんでしょうね。
そうですね。で、まあ、これがあればもう、なんていうか成功間違いなしみたいなこと言われちゃう って信じちゃったら、
うん、
もうそのぐらいは全然、ね、100万150万で成功するんだったら全然安い投資ですよね、本当に成功するんだったら。
そうですね、はい、本当にそう思いますね、
はい、でもあれですかね、杉さんとかそういうのひよこ食いとかってかかったことないんですか？
いや実はお話を聞いていてですね、あこれ食われたなっていう、私がひよこだった時に完全に食べられちゃってるなっていう感じになりましたけど、はい、
そうなんですか、その話ちょっと聞きたいですね。
あそうですね、はい、じゃあポッドキャストでぜひお話したいと思います、ね、
はい、
はい、
じゃあ次の時にぜひ、
わかりました、
お聞かせいただければと思います。
はい、
ではちょっとこれからね、楽しいところに、楽しいって言っちゃいけないかもしれないんですけれどもちょっと確信に入ってきますので、皆様次回を、ちょっとお楽しみにしてみてください。それではご清聴というか、はい、聞いていただきましてありがとうございました。
はい、さよなら、
はい、さよなら。